たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日後によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん、改めましておはようございます。感謝します。今日南区ですね、礼拝が導かれていることを感謝します。で、先週ですね、皆さんお祈りをありがとうございました。長崎でキャンプが持たれまして、イサヤの少年視点の家というところでですね、キャンプが持たれました。で、私もですね、参加させていただいて行ってくることができました。また本当にですね、こう守られて戻ってこれたことを本当に感謝いたします。今回はですね、家族っていうテーマでキャンプが持たれました。そして80名近い方がですね、集われて、キャンプも持たれました。そして全く初めての方、教会もキャンプも初めての方っていう方がですね、4、5名、来ておられたんですね。高校生の方とかですね、大学生の方とか、あと年配の方とかですね、来られていて、すごくですね、祝福されたキャンプとなりました。で、今年はですね、このガタリンピックっていうのは、これ司法の方の写真載ってますけども、イサハヤで行われて、その隣がもう佐賀なので、なのでって言いますか、その行って、その佐賀に行きまして、そしてこの鹿島っていうところに道の駅があるんですね。その道の駅の前が干潟になってまして、そこへ行ってですね、旅とかいろんなの貸してくれるんですけど、あとこのボートじゃなくて、ソリみたいなもんですね、板ソリみたいなの貸してくれて、それでこうシュッシュッってやるんですけど、まあ、向こうの人が見せてくださったのはこう、あ、簡単そうだなと思うんですけど、やってみるとすごい難しいみたいですね。ちょっと私ちょっと寝不足で、ちょっとみんなに車の運転があったんで、交流会があったんで、居眠り運転しちゃいけないと思ってこう入らなかったんですけども、干潟にですね。でもやった人はすっごい楽しそうでですね、この写真を見ていただきたいと思うんですけど、すごい楽しかったみたいですね。で、ちょっと難しいんですけど、そのソリに乗ったりですね、競技をしたりして楽しむことができました。熊本の練習をしたらですね、皆さんこう入られて、すごい楽しんでおられて、その時はですね、72歳対8歳のデッドヒートでですね、みんなが応援してですね、やるんですね。で、あれなんかコツがあって、難しいんですね。で、後ろの方に乗ると、ソリの前が浮いて、で、スイスイこう行きやすいっていうですね、で面白かったです。で、来年はぜひあそこでやるんだったらですね、私も参加したいなと思います。皆さんもぜひですね、一度ガタリンピックですね、参加していただけたらなと思います。で、いろんな楽しいプログラムがあったんですけども、で、ですね、家族というテーマでいろんなこう語りかけが ありました、そして最初にですね、信仰っていうことをですね、開会礼拝の時に、木原純子牧師が語られたんですね。それとともこう心に残ったんですけども、世界最大の教会ですね、張ヨンギ牧師の教会、張牧師のことをですね、お話ししてくださったんですけども、まだ張牧師が本当にこう教会が小さくて駆け出しといいますか、その頃ですね、牧師を始めた頃にあったことがこうずっと書かれて、その第4次元という本に書かれているんですけど、そのことが紹介されていたんですけども、何もなくてですね、そして机とか自転車とかこう椅子とかいろんなものを求めていたそうなんですね。でも、この聖書に書いてあるので、求めなさい、そうすれば与えますって書いてあるので喜んで求めてたんですけど、3ヶ月経っても何ヶ月経ってもこの与えられないそうなんですね。それで、神様、これはどういうわけですかっていうことをですね、こう聞いていったそうなんですね。そしたら神様が、あなたはどういうものが欲しいんですかっていうことを言われたそうなんですね。で、机だったらどういう机、どういう形の、どういう色の、どういうものが欲しいんですかっていうことをですね、聞かれたそうなんですね。それで、あ、それはこう具体的に祈ってなかったっていうことを思って、それで何かこう マホガニー製のこういう机とかですね、アメリカ製のなんかこう自転車ですね、こう壊れないやつとかですね、まあ、当時はあまり車とかなかったので自転車求められたと思うんですけど、自転車とで、こう具体的にですね、こうメーカーとか全部行って、それでこう神様に求めていたそうですね。 そしてその中でそれを受けたと信じなさいという言葉があったので、聖書を読んでいてですね、それでその教会でですね、皆さんの前で私はこのマホガニ製のこの机となんかこの椅子とこの自転車が与えられましたって言ったそうなんですね。そしたらみんなびっくりしてしまって、すごいですねとか言って、牧師すごいですねとか言って、じゃあ見せてくださいって言うんですね。家に来られてしまったそうなんですね。で、長牧師が困ってしまってですね、まだこう信仰で言ったことなんですけど、こう与えられてないんで、来た人にですね、いやまだこれはですね、お母さんのお腹の中に赤ちゃんがいる、こうお腹の中に赤ちゃんがいるように、今もうこう入ってるんだけど、もう与えられてるんだけど、これから出てくるのに時間がかかるんだっていうふうに言ったそうなんですね。そしたらみんな大笑いしてですね、先生は男なのにお腹にそのいろいろ入ってるのかっていうですね、なんかからかわれてですね、それからなんか街を歩いてもなんかすごいみんなにからかわれるようになってしまったそうなんですね。でもその中でですね、でも本当にその全く祈ったと同じですね、ものが与えられていたそうなんですね。だから具体的にこう求めるっていうこと、そして受けたと信じる信仰を用いるってことが重要であるっていうことが語られたんですね。そしてだんだん教会が大きくなっていく中で、1年間にですね、1000名人々を救って教会に加えてくださいってことをお祈りしたそうなんですね。1年間に1000名、でそしたら1年間に1000名与えられていったそうなんですね。でもこう数年経ってから待てよと思ってですね、1ヶ月1000人ですね与えてくださいっていうふうにこう祈り始めたそうなんですね。1000名与えてくださいって祈り始めたそうですね。そしたらそこから毎月毎月1000名の方がですね、教会に加えられていったそうなんですね。それで、ああいうふうに70万人教会にこうなっていったわけなんですけども、ですのでこの何を言いたいのかというと、その具体的にこう神様に求めること、そしてこう言葉が与えられたら受けたと信じる信仰を用いることがですね、重要であるということが語られて、そしてですね、その今回のキャンプでは家族に関してですね、自分がもう不可能だと思ってもですね、これをください、こうしてください、家族にこういうことをしてくださいとかですね、願いをですね、こう紙に書いて、それを祈ってくださいっていうふうに言われてですね、そして書いたんですね。そしてこう、書いて行きました。あとなんかそうですね、そういうことをこう書いていったんです。それでこうそれを祈るっていうことをですね、していきました。なので具体的にこうしてほしいっていうことを神様に祈るっていうことをですね、でまた今回は家族のことに関してまた祈るっていうことをですね、なしていきました。ですごくキャンプ自体がですね、全体が祝福されたキャンプでですね、本当に神様たくさん働いてくださったキャンプだったんですね。で、また後でお話ししますけども、ですね、まだはっきり分からないんですけど、多分救われた方々が何人かいたんじゃないかなっていうふうに思いますし、いろんな癒しとかですね、そういうのもですね、起こっていきました。またパートナーの方に祈っていただいたんですけど、野見山さんのご主人がですね、この脳梗塞かなんかで倒れた方がおられるんですけど、治ってですね、そしてキャンプにも来ておられたんですね。でみんなびっくりしてて、そして本当に喜んでいたんですけども、そういったいろんなたくさんの恵みがですねありました。また詳しくはですね、またおいおいお話ししていきたいと思うんですけども、本当にお祈りを感謝します。また先日はですね、杉正一さんのですね、昨年8月25日に手に召された杉さん の記念館を行ったんですね。キリスト教地方キリスト教会に行ってですね、させていただきました。で本当にその、祝福された時をですね、持つことができてですね、ご家族と共に、家族の方と共に祝福された時をですね、持つことができました。で奥様がですね、本当1年経ってやっとなんか前のことを、過去のことを笑ってお話しすることができるなんて、それがこう自分にとっては本当にこうびっくりしているっていうことをですね、今までいろんな方に会うのが辛くてですね、ご主人に関係する方々に会うのが辛かったそうなんですけど、でもなんか8月になったら急にですね、なんか笑ってお話しすることができるなんて、それが自分がすごく解放されてですね、びっくりしてるっていうことを話してくださいました。本当にもう天に帰られた方はですね、それで終わりじゃなくて、もちろん天で生きておられて、私たちのために取り出してくださってるんですけども、本当にこれから天と地が一つになってですね、こう神様の働きっていうのが進んでいくんだなっていうことを思わされました。 またですね、平牧師のお母、その時行った時に平牧師のお母様がですね、ちょっと、感染症にかかられてですね、で病院に入院してたんですけど、そこでですね、お祈りに行くことになりまして、で行ったんですけども、同室の方もですね、祈る機会が与えられて、いろいろ感染症でこう入院している方々にですね、お祈りすることができました。そしたらすごい喜んでくださってですね、くださったんですね。でびっくりしました。いつもなんかこう祈りましょうかっていうとすごくなんか敬遠されたりすることが多いんですけど、すごく喜んでくださいました。で平牧師のお母様がですね、すごく信仰的な方でですね、自分でもすぐそう病の方々、自分も病気なんですけど、どんどんこう病の方々のために祈ったりですね、から自分の娘は牧師なんですって言ってですね、それで病院にこうその平牧師が来るとすぐ祈ってもらったりとかですね、してやられたみたいで、なんか平牧師の方がこうしてて、あんまりびっくりしてしまって祈って言ってましたけど、でもそのぐらいすごくどんどんされるので、すごくこう違和感なく私なんか言ってもですね、祈らさせていただいて、すごくなんか涙流して喜んでくださって感謝でした。本当に癒されたらいいなって思いますし、神様が働いてくださったんじゃないかなっていうことを思わされています。医療とともに本当に主が癒しをですね、たくさんなしてくださるんじゃないかなってことを期待していきたいと思います。と皆さんのお祈りを感謝します。あとですね、月刊誌の9月号が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから御声新聞が出てますけども、この動画でヤングとかのですね、小学生の部門とかの、それからゴスペルコンテストで優勝したチームのですね、動画が公開されていますので、ぜひ見てみていただきたいと思います。そのことが載っています。ですね、エシュレンちゃんのことがですね、北米代表で、今年もその3年連続優勝したんですけども、小学生の部門でですね、自閉症と多動症っていうですね、その重い病だったんですけど、本当に3秒する中で癒されてきてですね、こう、癒しが進んできたということをですね、発信しておられます。用いてですね、いただきたいというふうに思います。あとさっきお話したその野宮山さんのですね、息子さんなんですけど、光一さんですね、今愛知県におられるんですけど、首のヘルニアと腰のヘルニアの癒しっていうですね、癒しの証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。なんか伊沢くんがヘッドロックされてますけどぜひですね、見て用いていただきたいと思います。そうですね、それではですね、今日の言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、ロマ書の8章のところをですね、お開きしていただきました。で、有名な箇所でもあるんですけれども、ここはパウロがですね、パウロという人が書いた手紙であります。そして初めから見たいと思うんですけど、35節のところに、ね、このように書いてあります。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？と、パウロはすごくいろんな困難ですね、苦しみに、あっていたわけなんですね、危険とか裸とか飢えとか迫害とかですね。でもその中でキリストの愛から何が引き離すんですかっていうことを言っています。でもそしてあなたのために私たちは一日中死に定められている、私たちは誇られる羊とみなされたですね。これは神様のためにこう苦難にあっているこのイスラエルのことを言っている箇所の旧約聖書の箇所なんですけど、それを引用してですね、それと同じことが自分にも起こっている、そして自分にもそのことが起こっているんだっていうこと、神様のために苦しみを受けていることが起こっているんだということを言っています。そして、37節ですね、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。こういったこう困難の中にあっても、でもこう私たちを愛してくださった方、イエス様によってこれら全てのことです、一つ一つ、その例外なく全てのことの中にあって圧倒的な勝利者となるということを言っています。 そして38節、私はこう確信しています、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さの幾何もその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。でパウロは確信していますと言っています。そして見つかりも命も権威あるもの今あるもの後あるものも高さも深さもそのどんな被造物も、私たちのキリストイエスにある神様の愛から私たちを引き離すことはできないっていうことをですね、確信してこう言い切っているわけなんですね。でパウロはいろんな困難にあったんですけども、その中で逆にこう神様の愛とそしてこの圧倒的な勝利っていうのをですね、見ていったっていうことをですね、覚えて、見ることができます。で愛、神様の愛は私たちを引き離すことができ、特に今日はですねこの、39節の後半ですけど、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんっていうところを中心に見たいと思うんですけども、神様の愛は私たち、神様の愛から私たちを引き離すことはできるものはないっていうことですね、学んでいきたいと思います。で愛っていうのはそのこう目に見えないものですね。でも神様は私たちにその愛っていうのをイエス様を通して表してくださいました。イエス様の十字架を通して愛が何であるのかっていうことですね、イエス様と罵られたし、また誰もイエス様が自分の罪のために十字架にかかってくださっているってことは誰も理解しませんでしたけども、一人で十字架を追って私たちの罪のためにこう死んでくださいました。で私たちが、良いことをしたからでもなく、私たちが罪人であった時に十字架にかかってくださったわけですね。そのことを通して神様の愛っていうのをですね、表してくださいました。目に見えない愛は目に見えないものなんですけども、見える形でイエス様を通して私たちは、神様は私たちに愛っていうことをですね、示してくださったわけなんですね。三浦綾子さんっていうですね、この小説家の方がいますけども、クリスチャンの小説家ですね。彼女は戦前ですね、ちょっと古い話なんですけど、戦前教師をしていたんですね。で子どもたちに教科書をですね、こう渡して、そして一生懸命ですね、すごく、命がけみたいなですね、本当にこう教えることにこう本当に情熱を持ってこう教えていたそうなんですね。そうしましたら戦争が終わったらですね、全部これ炭でですね消して、こう全部こう消してですね、天皇のこととか書かれてると思うんですけど、そういうこともあって全部こう消させられてしまって、で自分がこう教えてきたこと、この人たちにこう命がけでって言いますか、教えてきたこと、信じてきたことがこう間違いだった、またということになってしまって、こう何を信じていいのか分からなくなったんですね。そして、もう失望してしまって、そして自暴自棄になってしまったんですね。でそしてですね、こう投げやりになってしまって、一度にですね、この二人の方と同時に婚約をしたりとかですね、もう本当にこういい加減な生活になってしまったんですね。そして彼女自身もその結核になってしまって入院するようになってしまうんですね。でもそんな時に幼なじみでですね、前川さんっていうんですね、前川清さんじゃなくて前川忠さんっていうんですけど、前川忠さんって人がですね、彼女にこう伝道するわけなんですね。あやちゃん、幼なじみですね、あやちゃん、あやちゃんのためにイエス様は十字架にかかってくださったんだって、イエス様はあなたを愛してるんだっていうことをですね、こう繰り返し言っていくんですね。でも彼女はもう何も信じないっていう感じですね。もうこう蓮に構えてですね、もう受け取ろうとしないわけです、聞こうとしないわけなんですね。でもある時あんまり言うので、じゃあね、そこに炭壺があるから、それを飲んだらですね、信じてあげるって言ったそうですね。結核患者がこう痰を吐く、こう炭壺がこう病室に置いてあるわけですね。それをあるんですけど、それを飲んだらイエス様、じゃあ信じてやるよっていうふうにこう言ったそうなんですね。そしたら前川さんって人はですね、何のためらいもなくそれをパッと掴んですね、飲もうとしたそうなんですね。それで慌てて止めてですね、そしてわかったわかったって言ってですね、やめてくれって言ってですね、それでそこでそこでですね、三浦さんは神様の本当の真実な愛っていうことをですね、その三浦さんを通して知ったんですね。 で、そして彼女はイエス様を信じて救われて、そしてクリスチャンの作家としてですね、評伝とかいろんな小説を書きましたけども、すごくこう用いられるようになっていったわけなんですね。ね、でもそれはその前川さんという人がキリストの愛を知っていたからなんですね。イエス様の愛を知っていたので、その、神様は私たちにもそのイエス様の愛っていうのを与えてくださってですね、他の人に対する愛を与えてくださって、そのようにですね、他の人を愛することができるようにもしてくださるんですね。で、前川さんという人は本当に神様の愛を知っていたので、それを伝えたかったわけなんですね、三浦さんにですね。で、神様の愛はですね、本当に素晴らしいものであり、そして私たちはですね、それをこう、それが与えられているということをですね、覚えていきたいと思います。ただですね、例えばクリスチャンになっても、私たちの方でこうイエス様の愛が分かんなくなってしまう時があります。また私自身がこうイエス様からこう離れていってしまう時っていうのもあるわけなんですね。で、そんな時でも、でも神様はその引き離すことができないとありますけど、本当に神様はその時でも私たちを愛してくださっていて、そして教会を通して、またある方々の祈りを通して私たちを導いてくださる方であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。この今回ですね、キャンプで南牧師がですね、南座教会の南牧師が沸かしてくださったんですけども、そのお話したいと思うんですけれども、彼はですね、中学生の時不登校だったんですね。で、1年生の時は良かったそうなんですけど、2年生になって席替えとですね、クラス替えがあって、先生も変わった時にいろいろこう問題が起こってきてしまって、そしてそれにこう対応することができなくてですね、そしてこう学校に行けなくなっちゃったそうなんですね。で、また行きたいと思って玄関まで行ってもですね、そこからこう進まなくて、こう学校に行けなくなってしまってですね、そして仕方なくこうゲームをしたりですね、こう時間をこう潰すようなですね、毎日だったそうなんですね。で、そしてその時間がすごく長くですね、こう続いていったそうなんですけども、で、その中でご両親がですね、祈ってるそうなんですね。もう家が小さいので、こうすぐ隣だからよく聞こえるそうなんですね。で、こう、南牧師なんで、こうお父さんがですね、今佐賀の南牧師ですけど、ガーって祈られるわけですね。そうするとこう全部丸聞こえてですね、祈ってくれるのは嬉しいんだけど、そうかえって重荷でですね、こう学校に行けないので、なのですごくですね、苦しかったそうですね。で、祈りを聞くのも嫌だったそうですね。でも、そしてね、しかしその時が来るんですね。3年生の、夏休みですね、突然ですね、学校に行けるっていう思いが与えられてですね、そして学校に行ったそうなんですね。そしたら夏休みなので学校はない、授業はないんですけど、なんて言いますか、こうあるクラスをやってたんですね、勉強のクラス。でそれはなんか落ちこぼれの人みたいな、そういう人対象の多分クラスだったと思うんですけど、で先生がいて、お前じゃあここで勉強しろって言ってくださったそうなんですね。でもそこ行ったらですね、その当時その中国で一番悪いですね、ヤンキーの子が来てて、それでそれ見た時にですね、こうちょっと引いてですね、もうちょっとやっぱ帰ろうかなと思ったそうなんですね。でもですね、入っていったら、そしたらですね、その子たちがこう呼んでくれて、こっち来いって言ってですね、呼んでくれて、そしてその子たちと一緒に勉強するようになったそうなんですね。それで、そしてですね、夏休み終わってクラスが始まったらですね、ずっと不登校しているので、自分がどのクラスになってるか知らないわけですね。で、3年生になってもどんな人たちと一緒になってるか知らなかったんですけど、なんとですね、夏休み終わって学校に行ってみたら、その夏休み中一緒にこうやっていた子、なんていうか悪ガキっていうんでしょうか、その一緒の友達がですね、同じクラスだったんですね。なのでそのままスーッと、なんていうんですか、こうストレスっていうか、それでもなくですね、こうクラスに戻ることができて、学校に戻ることができたそうなんですね。でもずっとですね、それからまた学校に行けるようになったそうなんですけど、でもこの1年半ですね、すごく苦しい時をですね、通過したそうなんですけど、でもですね、その間ですね、本当に両親が、そして教会が祈ってくれてるのがですね、よく分かったそうなんですね。で、どんなですね、困難なこともですね、終わりがあるんだっていうことを言われたんですね。困難や問題があっても、神様はこう、脱出の道も備えてくださっているって聖書にありますけども、必ず終わりがある。だから そして神様は必ず愛を持って導いておられるということをですね、こう話してくださったんですね。この間 のカタリンピックもですね、その最初は楽しいんですけど、これが毎日となるときっと大変だろうと思って言ってたんですね。南牧師のチームはその決勝まで行ったんですけど、だから他の人たちよりたくさんやったんですね。最後ですね、こうやってこう泥をかくんですけど、手が動かなくなっちゃったそうなんですね。あまりにも疲れてしまって、でみんなこう必死で、なんかその見てる方がなんかこう大きいムツロが泳いでるみたいな面白いんですけど、でもやってる方は真剣に必死でですね、大変だったんですけど、でもどんな私たちが泥沼にはまってしまって、暗闇にはまってしまって、そのもがいてしまって、もう何もこう進まなかったとしても、必ず終わりがある。で神様は時をもってですね、導いてくださってるっていうことをお話しくださったんですね。そして今はその今牧師になって、そのあの時不登校で苦しんだことがですね、すごく今その祝福となってですね、それがこうその自分にとってはすごく大切な宝になっているということをですね、言っておられました。だから益になっているということを言われたんですね。で神様ないはこう、私たちは時々神様なんか分からなくなってしまう。神様がいるならどうしてこんなことがですね起こってくるのかということが許されてくることがあるんですが、私たち自身も神様から離れてしまうことがあるんですが、しかしこの神様は私たちを真に愛してくださっていて、そして教会を通していろんなことを祈りを通してですね、私たちが確かにこうその最善の道を歩ましてくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。26節ですね、ちょっと戻っていただきたいと思うんですけども、ローマ人の手紙の8章の26節でこのように書いてあります。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって私たちのために取りなしてくださいますと思います。神様は本当にこう教会の祈りを用い、また一人一人祈りを用いてこう取りなしてくださる方であるということですね、覚えていきたいと思います。そしてその愛は私たちをキリストから引き離すことはできないということですね、はい、キリストの愛から引き離すことはできないということですね、覚えていきたいと思います。神様って方はですね、こう引き離すって書いてあることは、つまり一緒にいるということなんですけど、神様って方は一緒にいたい、私たちと一緒にいたい方なんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。今回家族っていうテーマでキャンプがあってですね、そして、家族のというテーマに沿ってですね、幸せの、隠れ場所っていうですね、全部ひらがなですいません隠れ場所っていう映画を見たんですね。これはとっても素晴らしい映画だったんですけど、こうみんなこうボイストレーニングとか分かれてですね、私はこう映画だったら寝れるんじゃないかと思ってですね映画の方に行ってしまったんですけども、でもすごくすごいいい映画だったんですね。で、ある白人 その裕福なその家庭があってですね、ご主人はそのいろんなファストフード店をたくさん何十店もこう経営しているような方だったんですけど、その方がですね、ある黒人のですね、青年をですね、と出会うんですね。まあ、ある日そのみんな家族で帰って車で帰っていったら、その真っ暗なところをですね、こう中学3年ですかね、中学3年か高校1年ぐらいの子がですね、こうフラフラフラフラ歩いていく、行くんですね。でこんな夜中にどうしたのかと思ってこう声をかけたらですね、体育館に行くんだって言ったんですね。そうか、体育館に行くのかと思って行き始めたんですけど、こんな時間閉まってると思ってですね、もう一回聞いたら、家が寝るとこがないから、まあそこだったらあったかいからですね、体育館に行こうと思ってるんだっていうふうに言ったんですね。でそこから彼はですね、家にこう連れてきて、そのご飯を食べたり、あげたり服を買ってあげたりしているうちに、そして彼を養子としてですね、子供として育てることになっていくわけなんですね。でその中である時、その夫婦がですね、夜こう夫婦の会話のシーンが出てくるんですけど、ご主人がですね、なんか奥さんに言うんですね、お前なんか楽しそうだねっていう言うんですね。そうするとですね、奥さんがですね、こうニコニコニコニコニコニコ笑ってるんですね。で嬉しいんだって言うんですね。でこうこの子ですね、黒人の子、すっごいでっかい子なんですけど、その子が来てですね、なんか なんか嬉しいんだ、一緒にいることが嬉しいんだっていうふうに言ったんですね。でそのもちろん他人ですし、まあ、子供になったんですけど他人なんですけど、でもこの子といることがですね、家族やこの子入っていることが本当に嬉しいんだっていうことをですね、あの喜びなんだっていうことをですね言われたんですね。でまた他のシーンではですね、すごく、まあ、ブルジョワって言いますか、上流の人の婦人ばっかりの食事会みたいなのがこう定期的に持たれているわけなんですけど、でその中何人もこう集まっていてですね、でその中でその黒人の子を引き取ってるってことを聞いたらみんながびっくりしてですね、まあ、向こうはちょっと差別がありますので、びっくりしてですね、まあ、ボランティアでそういう子も預かって偉いわねみたいにですね、すごく皮肉っぽくですね言われる方がいたんですね。そしたらこのお母さんですね、この方の、まあ、奥様ですけどお母さんになってる人が、いやそうじゃなくてそれは逆だって言われたんですね。私の方が彼から恵みと祝福を受けてるんだっていうことを言ったんですね。で自分は本当に幸せだっていうことを言われたんですね。で彼はですね、すごくすごい大きい人なんですけど、アメリカンフットボールにですねこう入るようになって、どんどんどんどんその頭角を現していくわけなんですね。でそして大学からですね、オファーがたくさんの大学から20以上の大学からオファーが来るようになって、そしてですね成功していくわけなんですね。まあ、今まだ進行中で、今もうプロ のアメフトの選手になっているはずですけども、そういったですねすごい活躍する選手になっていくんですね。でそうこそ本当の話なんです、実話だったんですけども、すごく感動しました。そしてその中ですごく父が語られたんですけども、愛っていうのは一緒にいたいの愛なんだなっていうことをすごく思ったんですね。その一緒にいることが幸せであって、一緒にいることが嬉しいんだって、それがこれが愛なんだなっていうことをですねすごく思ったんですね。で神様も私たちと一緒にいたい、私たちと一緒にいたいので、でも私たちに罪があって、私たちをこう神様正しい方であるので裁かなければならないので、イエス様を私たちのために使わせてくださって、十字架にかけてくださって、私たちの身代わりにしてくださって、私たちが神様と一緒にいれるようにしてくださったわけなんですね。ですから皆さん、私たち一人一人はこう神様に愛されていて、いつも神様は私たちと一緒にいたいと、まあ、家族と同じですね、一緒にいたいと願っているっていうことをですね覚えていただきたいと思います。まあ、家族になるとですね、いろんな問題も共有するようになるので大変なんですけど、でも喜びも10倍あるわけなんですね。なので神様は私たちをその家族、神の家族としてですね、もちろん肉の家族もですけれども、神の家族として私たちを愛しておられる、そして導いてくださっているっていうことをですね覚えていただきたいと思います。だから愛っていうのは一緒にいることなんだなっていうことをですね、今回すごく一緒にいたいことが愛なんだなっていうことをすごくですね、なんかこう映画の中からもですねすごくこう私語りかけを受けたんですね。でこの聖書の箇所でも、あなた方が私の愛があなた方の中にあって、そして共に喜び満たされたためであるっていう意味箇所がありますけれども、なので本当に神様は私たちをその神様と一つにするために、一緒に会えるためにですね、導いて愛して導いてくださっているっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。ですね、私自身のこともですね、また前にちょっとお話したんですけども、もう一度お話ししたいと思うんですけども、私もですね、ちょっと神様の愛がですね、ちょっとよく分かんなくなってしまった時はですね、あったんですね。それはその高校を卒業するときに、高校3年のときに洗礼を受けたんですけれども、その後ですね、教会でですね、そのときに3つ言われたんですね。十一献金をちゃんとしなさいということと、毎週礼拝を守りなさいということと、もう一つ何だったかな。なんか言われたんですね。でその時にはいって言いながら、十一献金は大丈夫だと思うんですけど、その大丈夫ですけど、その礼拝をですね守りなさいってそれは無理だなと思ったんですね。で自分ち農家ですし、無理だなと思ったんですね。そしたらやはり無理だったんですね。それで礼拝に行けなくなってしまったんで、高校卒業して家に入っての私ちょっと大学に行くことを願ってたんですけど、希望したんですけど、ちょっと経済的なことからですね、その家に入ることになったわけです。そしてそしたらやはりこう、親もその時はこう 行くのを許してくれなかったので、夏はほとんど夏は忙しいもんですから行けないんですね。まあ、冬は教会に行ってたりもしてたんですけど、でその中でですね、あの友達はこうみんな大学行くんで夏休みに遊びに来るわけですね。で私砂形で涼しいもんですから、でこちらは忙しくて何もこう動けないわけですね。でそれがですねちょっと辛かったんですね。で、あのなんていうんですか、あの当時ですね、あのこういう私こう背が低かったもんだからですね、農協に大きいカッパも売ってないんですね。それでこういうあのかすり模様ありますよね、かすり模様 のカッパ着てたんですよ。だからこれはまだ格好悪いんですね。それでですね、今でも覚えてるんですけど、友達が来てですね、でそのブロッコリー着てるんですけど、自分の顔についた泥を拭くこともできないですね。で今だったらその自分の仕事に誇りを持ってですね、またあの全然そんなこと思わないんでしょうけど、その当時はですね本当にですね辛かったですね。そしてみんなはこう自分のこうなんていうんですか、こう目標に向かって進んでるのに、自分はどこに向かっていったらいいのかっていう感じですね。あの本当にですね、こうそれが、まあ、仕事も辛かったんですけど、それ以上になんていうかこう自分の方向が見えなかったのですね、辛かったわけなんですね。で、まあ、そんなことをそんなことをしてるうちにですね、だんだん教会から離れるようになってしまって、教会に行かなくなってしまったんですね。で2年ぐらいあの教会に行かない時があったんですけども、でそしてですね、あので私の行ってた教会ってのはバイブルキャンプの教会で、キャンプを専門にですね、そっちが中心 のキャンプ協会だったんですね。なので夏はですね、なんかすごい豪華キャストでですね、キリスト教会の有名な牧師さんばっかり来るから、毎週すごい牧師さんからメッセージを受けてですね、すごいあのなんていうか、カツ丼となんかあのステーキとなんか毎日こうすごいごちそう食べてるみたいなですね、そういうあの毎週の礼拝だったんですけど、でもなんか家庭料理はないみたいな感じですね。あのいわゆるこうケアしてもらえないわけですね、牧師さんからはですね、忙しいので、まあ、冬はそうでもなかったんですけど、で私の牧師さんというのはそのガラス職人の方でですね、あの元ガラス職人をしてた方で、すごい鉄から叩き上げたような方でですね、ニコニコはしてるんですけどですね、この人を怒らせたら怖いぞみたいなですね、そういう人なんですね。でちょっと若者がちょっと近いにくいなみたいなですね、あのそういう方だったんですね。ちょっと口が重くてですね、でもですね、その、教会に2年間離れてたんですけど、やっぱり苦しくてですね、こう埼玉でアルバイトに行った先の冬にアルバイトに行った先の埼玉でまた教会に戻るようになったんですね。でも教会に戻れて、そして教会にまた通うようになっていって、長野の教会にも行けるようになったんですけど、でその時にあのそしたらこの牧師さんがですね、こう転任することになったんですね。そのバイブルキャンプ場から、バイブルキャンプ教会からですね。であのでさよならってことになったんですけど、その時にこれ段ボール箱をくれたんですね。でその中にその背広があってですね、で背広はあのあげるからって言われてですね、あの着れたら着てくださいって渡されたんですね。そしたらそのまああのまあ年が違うんで、まああまり期待はしてなかったんですね。でもほら若者なので、まあ、あのやっぱり若者のファッションに敏感なので、でも渋いの着るじゃないですか、ちょっとこう昔の服でもちょっと渋かった着たいなっていうのはあるじゃないですか。でそれちょっと少し期待もあってですね、であの家に帰ってですね、それをこう開いたわけなんですね。そしたらこの襟がですね、こう狭いやつだったんですね。こうあのあ襟の狭いあのスーツだったんですね。その頃はこう襟が広い、今はまた襟が狭くてこうスリムなスーツが流行ってますけど、当時はこう襟が広い、ね、あのスーツだったんです。でこれかと思って言ってました。これを私が来たらチャップリンだなと思って、これじゃチャップリンじゃないかと思ってこうわーってこう笑い始めちゃったんですね。家でですね、こう開いた時にうわこれは綺麗わと思ってわーって笑い始めたんですね。そしたらですね、ポロポロポロっと涙が出てきたんですね。あれどうしたのかと思ってですね、あれ自分で笑ってるんですね、涙がポロポロポロポロ出てくるんですね。あれどうしたんだろうと思ったらですね、でずっとこう涙が出るんですね。おかしいなと思ってはーって思ったらですね、あの背広見てたら神様がですね、その時分からせてくださったんですけど、この牧師がですね祈ってくれてたんだって分かったんです。そしてその教会がですね祈ってくださってたって分かったんですね。自分は祈られてたんだなって、もう自分のことなら誰もですね、あの気にしてないと思っていましたし、気にもかけてくれてないと思ってたんですね。 でいたんですけど、まあ、牧師も忙しかったですし、でもいや祈られてたんだなってことは、誰も何もそう言ったわけじゃないですし、教えてくれたわけじゃないんだけど、はっきり分かったんですね。自分は祈られてたんだ、愛されてたんだなっていうことが分かったんですね。でその時なんかこう涙が止まらなかったんですけども、神様がね教えてくださったんですね。で自分はその神様の愛が分かんなくなっちゃってですね、そして教会からも離れてしまって、その神様からも離れていたんですけど、でも本当に神様の愛は、私を神様の愛から自分を引き離すことができるものはないって、こう今日御言葉にありますけども、本当にですね神様は私をですね教会を通してですねまた戻してくださったわけなんですね。さっき見ましたけども、どのように祈っているかわからないのですが、御霊ご自身は深い言いようもない向きによって私たちに取り出していくために取り出してくださっているのですとありますけども、神様ご自身が私たちを愛して取り出して、私たちがどんな状況であってもですね、ガタリンピックじゃないですけど、泥沼に足突っ込んでですねこう動けない、前に行きたくても動けない、ね、そんなような状況であったとしても、神様はその中にも愛していてですね、そしてその中でも導いておられるということをですね覚えていきたいと思います。でキリストの愛から私たちを引き離すことができるものはないですね。また皆さんの愛ですね、私たちがこう、私たちは教会にその愛を与えてくださって私を取りなされていたんですけど、私たちもその神様の愛からいただいてですね、誰かのためにこう取りなしたりするわけですけど、その祈りっていうのは、ね、絶対地に落ちないっていうことですね、皆さん覚えていただきたいと思います。その方はですね、私は牧師になるとかですね、そういうふうに全然思ってなかったと思うんです。でもその方の祈りっていうのはですね、その方の思う以上にこうなんか答えられているわけなんですね。そう今考えると、なので、皆さんですね、皆さん私たちが祈った祈りっていうのはその地に落ちていないんですね。ある時が来たら、確かに神様がですねその祈りに応えてくださるっていうことを、それも応えてくださるのは、その私たちの願い以上にですね、っていうですね、願い以上の答えをですね与えてくださるっていうことを覚えていただきたいと思います。そして絶対に神様の愛から私たちを引き離すことができるものはないんだっていうことですね。また私たちの愛している方々をキリストの愛から引き離すことができるものはないんだっていうことをですね覚えていきたいと思いますですね。それではお祈りをして、いきたいと思います。あとすいません、最後今回ペトロがですね、ちょっと待ってキャンプでイザヤ牧師がメッセージくださったんですけど、そのペトロがですね、イエス様からあなたは私を愛しますかって3回聞かれる場面があるんですね。ヨハネの21章のところなんですけども、ペトロは3回イエス様をこう裏切ってしまうわけなんです。でもその後イエス様からそう言われるんですね。でペトロはイエス様に愛していたんだけど、ついていきたかったんだけどついていけないですね。自分にはその力がないってことを思い知るわけなんですね、イエス様を裏切ってしまって。でもイエス様は私を愛しますかってこう聞いてこられたんですね。でペトロは本当にこう自分には力がないってことが分かったんですけど、だからこう祈るようになったんですね。ペトロは一緒に集まって教会で祈るようになりました。でそこに聖霊が注がれて、ペントコステから弱いペトロ、裏切ったペトロを通して素晴らしい神の働きが始まっていったんですね。で私たちもその弱いものであり、また本当にこうイエス様についていきたいんですけど、ついていけない、その自分にはその力はないわけなんですけど、でも私たちには教会があるんですね。そして共に祈るときに神様にですね、それを成してくださる、私たちには力がないですけど主に寄り頼むときに神様がそれを成してくださるっていうことをですね、また覚えていきたいというふうに思います。神様の愛から私たちを引き離すものは何もないですし、また私たちも神様を愛したいと思うんですけど、愛せないですね、神様にこう従っていけない自分っていうのがあるわけなんですけども、でもその力もこう確かにこう教会を通して、また祈りを通して神様を与えてくださるんだっていうことをですね覚えていきたいと思います。それでは最後に御言葉をお読みして終わりにいたします。ローマ人の手紙の8章の39節のところですね、お読みいたします。38節からお読みします。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から 私たちを引き離すことはできません。お祈りいたします。愛する天父様、主は私たち一人一人を愛しておられることを、十字架の愛をもって愛しておられることをありがとうございます。またどんなものもこのイエス様の愛から私たちを引き離すことができるものはないことをありがとうございます。また神様の愛は本当に深く、また私たちがこう理解できないことを感謝します。今までの全てのことを理解できないこともありますけども、そのことを感謝していくことができるように助け導いてください。また私たちが神様の愛をいただいて、多くの方々のためにまた取りなしていくことができるように、また助け導いてくださることをお願いいたします。私たちの祈りが何一つ地に落ちていないことを感謝します。主が豊かにこの三種により頼んで、私たちがこう歩んでいくことができるように助け導いてくださることをお願いします。私が祈っている人たちは必ず回復してくることをありがとうございます。私たちが祈っている人たちは必ず救われてくることを感謝します。私たちがこう祈っている方々が必ず癒されてくることを感謝します。神様、必ずその方々が立ち上がってくることを感謝します。どうぞ私たちがこう忍耐を持って祈り続けることができるように、またキリストの愛をいただいて、さらに祈っていくこともできるように助けてください。私たちも弱くなるものですけれども、本当に教会の守りの中でさらに歩んでいくことができるように、私たち一人一人も主はさらに守り導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにそれではお祈りしたいと思います。悪いところのある方は、その部分に手を置いてお祈りください。罪があると妨げとなりますので、短くお祈りしたいと思います。悔い改めの時を持っていきたいと思います。愛する天父様、この時を感謝します。主は私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与えていてください。イエスキリストの皆によって、病の霊の力を縛る、イエスキリストの一人一人のこの体と精神に命じる、イエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、子供たちの病のためにします。イエスキリストによって、このアトピーや皮膚炎、また、この喘息や子供たち一人一人の病や子供たち一人一人のうちください。解説します。完全な癒しを与えてください。お願いします。アレルギー体質のためにします。イエスキリストによってアレルギー体質を、一人一人の中にあるアレルギー体質をイエスキリストの皆によって見せる、癒されよ、癒されよ、癒されよ。腰がですね、痛い方にします。イエスキリストの人、その方々の腰の痛みを正常の状態に戻る。神経の痛みにします。イエスキリストの人、その方々の神経の働きをその正常な状態に戻る。ちょっと最近ですね、内臓とか胃腸が特に弱い方のためにします。イエスキリストの皆によって、その方々の人々の胃腸の働きをイエスキリストの皆によって命じる、正常な状態に戻る。確かに私はあなたの祈りを聞いていると称せられます。またあなたの祈りは手にこの蓄えられていると称せられます。あなたは確かにこの終わりの時にあなたの祈りの答えを見、またそのあなたの願う以上のものを私がそれを与えるのを見ると称せられます。さらにあなたの祈りを私は祝福しようと称せられます。教会で祈り、またこの一人でさらに祈っていきなさい。私はあなたの祈りを祝福しようと称せられます。このなんかこう感謝していく中で言葉が与えられてくる方もいます。あなたはその言葉をしっかりとこう握りなさい。私はあなたに言葉を与えると称せられます。その言葉によって歩んでいきなさいと称せられます。ある方はその誰かのお見舞いに行ったり、会いに行くようにこう導かれている方がいます。あなたはその時にこう私が導く時にこの踏み出していきなさいと称せられます。私はあなたと共にいて、その方に働こうと称せられます。感謝します。主が豊かに今触れて、一人一人触れてくださったことをありがとうございます。完全に一人一人の病を癒してくださり、不調を癒してください。また夏バテを癒してください。疲れを癒してください。また目のためにします。イエスキリストによってその方のこの目の病、視力の低下、また白内障、緑内障、イエスキリストの皆によってその人々の目を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。ちょっと耳鼻科が悪いかと思います。イエスキリストのその方の耳鼻科の働きを正常な状態に戻る。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。感謝します。お座りください。